第15章。イスラエルの王ヤラベアムの第27年にユダの王アマジヤの子アザリヤが王となった。彼が王となった時は16歳で、52年の間エルサレムで世を治めた。その母はエルサレムの出身で、名をエコリアと言った。彼は主の目にかなうことを行い、すべてのことを父アマジヤが行ったように行った。ただし高きところは覗かなかったので、民はなおその高きところで犠牲を捧げ香を焚いた。主が王を討たれたので、その死ぬ日まで雷病人となって離れ家に住んだ。王の子ヨタムが家のことを管理し、国の民を裁いた。アザリヤのその他の事跡と彼がしたすべてのことは、ユダの王の歴代史の書に記されているではないか。アザリヤはその先祖たちと共に眠ったので、彼をダビデの町にその先祖たちと共に葬った。その子ヨタムが代わって王となった。ユダの王アザリヤの第38年にヤラベアムの子ゼカリヤがサマリアでイスラエルの王となり、6ヶ月世を治めた。彼はその先祖たちが行ったように、主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤラベアムの罪を離れなかった。ヤベシの子シャルムが徒党を結んで彼に敵し、イブレアムで彼を撃ち殺し、彼に代わって王となった。ゼカリヤのその他の事跡はイスラエルの王の歴代史の書に記されている。主はかつてエヒウに、あなたの子孫は四代までイスラエルの位に座するであろうと告げられたが、果たしてその通りになった。ヤベシのコシャルムはユダの王ウジヤの第39年に王となり、サマリアで1ヶ月世を治めた。時にガデの子メナヘムがテルザからサマリアに登ってきて、ヤベシの子シャルムをサマリアで撃ち殺し、彼に代わって王となった。シャルムのその他の事跡と彼が徒党を結んだことは、イスラエルの王の歴代史の書に記されている。その時メナヘムはテルザから進んで行って、タップアとそのうちにいるすべての者およびその領域を討った。すなわち彼らが彼のために開かなかったので、これを討ってそのうちの妊娠の女をことごとく引き裂いた。ユダの王アザリヤの第39年にガデの子メナヘムはイスラエルの王となり、サマリアで10年の間世を治めた。彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤラベアムの罪を一生の間離れなかった。時にアッスリアの王プルが国に攻めてきたので、メナヘムは銀1000タラントをプルに与えた。これは彼がプルの助けを得て国を自分の手の内に強くするためであった。すなわちメナヘムはその銀をイスラエルのすべての富める者に貸し、その人々におのおの銀50シケルを出させてアッスリアの王に与えた。こうしてアッスリアの王は国にとどまらないで帰っていった。メナヘムのその他の事跡と彼がしたすべてのことは、イスラエルの王の歴代史の書に記されているではないか。メナヘムは先祖たちと共に眠り、その子ペカヒヤが代わって王となった。メナヘムの子ペカヒヤはユダの王アザリヤの第50年にサマリアでイスラエルの王となり、2年の間世を治めた。彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯せたネバテの子ヤラベアムの罪を離れなかった。時に彼の副官であったレマリアのペカがギレアデ人50人と共に徒党を結んで彼に敵し、サマリアの王の宮殿の天守で彼を撃ち殺した。 すなわちペカは彼を殺し、彼に代わって王となった。ペカヒヤのその他の事跡と彼がしたすべてのことは、イスラエルの王の歴代史の書に記されている。レマリヤの子ペカは、ユダの王アザリヤの第52年にサマリアでイスラエルの王となり、20年の間世を治めた。彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤラベアムの罪を離れなかった。イスラエルの王ペカの世に、アッスリアの王テグラテピレセルが来て、イヨン、アベルベテマーカ、ヤノア、ケデシ、ハゾル、ギレアデ、ガリラやナフタリの全地を取り、人々をアッスリアへ捕らえ移した。時にエラの子ホセアは徒党を結んで、レマリヤの子ペカに敵し、彼を撃ち殺し、彼に代わって王となった。これはウジヤの子ヨタムの第20年であった。ペカのその他の事跡と彼がしたすべてのことは、イスラエルの王の歴代史の書に記されている。レマリヤの子イスラエルの王ペカの第2年に、ユダの王ウジヤの子ヨタムが王となった。彼は王となった時25歳であったが、エルサレムで16年の間世を治めた。母はザドクの娘でナオエルシャといった。彼は主の目にかなうことを行い、すべて父ウジヤの行ったように行った。ただし高きところは覗かなかったので、民はなおその高きところで犠牲を捧げ、香を焚いた。彼は主の宮の上の門を建てた。ヨタムのその他の事跡と彼がしたすべてのことは、ユダの王の歴代史の書に記されているではないか。その頃、主はスリアの王レジンとレマリヤの子ペカをユダに攻め越させられた。ヨタムは先祖たちと共に眠って、その先祖ダビデの町に先祖たちと共に葬られ、その子アハズが代わって王となった。